小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は、
何ヶ月か前から環太平洋の諸民族の昔話を辿ってきてるわけですが、この間中は北米の北の端にいるイヌイットの人たちね、いわゆるエスキモーと昔は言いましたけども、の人たちの話を聞いていただいたのね。今度はいよいよそのベーリング海峡を渡ってですね、シベリアに入ります。で、シベリアって一言で言ってもね、広いとこですから、いろんな民族が住んでるわけですよ。で、今はもうロシア領になって、ロシア語が正式の言葉だと言われて、みんなロシア語を話してるようですけどね、元来はいろんな言葉があるんですね。その中でいくつかヨーロッパの学者たちがですね、シベリア行って聞いてきた話の出版物がありましてね、それの中からいい話を聞いていただこうと思うんですね。意外にもね、ヨーロッパのいわゆるアジア学者たちはシベリアに早くから入ってるんですね。20世紀の初めからもう入って、いろんな語り手たちの記録を残してるんですよ。で、そういう人たちの中でね、アサドウスキーという研究者の記録ではね、あるおばあちゃんは一つの話を2晩かけてね、連続で話したという記録があるんですって。すごいですね。長い話なんだよね。長い話をね、本当に語ったみたいですね。で、僕はロシア語から直接聞いたことはありませんけれどもね、そういう長い話をドイツ語に訳されたものをドイツの夫人が語ったのは聞いたことあります。すごい長かったですね。40分くらいかかったんじゃないかな。それを見事にその方ね、ドイツ語でしたけれども語ったんですよね。ポル族の女の話っていうのでね、長い話でした。で、今日は聞いていただこうと思うのはね、やっぱりそれほど長くはないです。3時間もかかりませんけどね聞いていただこうと思うのね、まずはね、ランパスクじいさんの孫っていう話なんですよ。ランパスクというおじいさんの孫の話ね。これはオスチャク族というシベリアの中の少数民族ですが、オスチャク族というところの話です。で、この今皆さんにお聞かせするシリーズはね、ドイツで出ているそのシベリアのいい資料集がありましてね、それの中から僕がいくつか選んでですね、日本で翻訳したことがあるんですね。で、それは世界のメルヘン図書館っていうタイトルで12巻のシリーズにして出してあるんですよ。行政というところから出したんですけどね、行政ってひらがなで行政と書くんですが、もうこれは古本でしか手に入りませんけどもね。で、そのシリーズの中にですね、シベリアの話をいくつか入れてあるんですね。その一つです。ランパスクじいさんの孫。昔あるところにランパスクじいさんと呼ばれる一人のじいさんがいました。じいさんには7人の息子がありました。息子たちはそれぞれ女房を持っていて、みんな一緒に暮らしていました。ある日のこと、じいさんの息子たちが遠くの方で物音がしたのに気がつきました。長男が何事が起きたのかと思って外へ飛び出していきました。なんと彼方に敵の姿が見えます。石の目をした英雄が7人こちらへ向かってやってくるのです。この石の目をした英雄ってのはずっと出てきますけどね。なんかわかんないけど石の目をした英雄って言ってるんですね。長男がこれを見て急いで家の中へ入り、お父さんに言いました。敵が攻めてきたよ。石の目をした7人の英雄がここを襲ってくるよ。お父さんの鎧を貸してください。それを着て僕が敵と戦うから。ところがランパスクじいさんは何も返事をしないでじーっと座ったままです。長男はまた外へ出て行き遠くを見ました。それから家の中へ戻って再びお父さんに頼みました。お父さん、僕のことは哀れと思ってどうか鎧を貸してください。それでもランパスクじいさんは一言も喋らずにじーっと座ったままです。長男はもう一度外へ出てすぐに戻ってきました。お父さん、お願いです。僕のことを哀れと思って。お父さん。長男は必死になって訴えました。どうかお父さんの鎧を貸してください。でなければ僕はお母さんから生まれたままの姿で戦わなければなりません。 そんな格好で敵に立ち向かっていったら、たちまち殴り殺されてしまう。けれど、ランパスクじいさんは一言も言わないで、ただ座っているばかりでした。こうなってはもうどうしようもありません。長男は家を飛び出して敵に向かっていきました。ところが石の目をした7人の英雄は、トレムの神の叫び声を7回上げ、さらに6回上げて、長男に襲いかかり、あっという間に殴り殺してしまいました。トレムの神ってのはこの地元のね、民間信仰の神様のようですけどね。7人の英雄たちは、長男の頭の皮を剥いで、ランパスクじいさんの家の裏の高いカラマツの木の梢にぶら下げました。それからしばらくして、次男が外へ出てきましたが、すぐに戻ってきて、お父さんに向かっていました。お父さん、僕のことを憐れんで、あなたの鎧を貸してください。でないと僕はお母さんから生まれたままの姿で、敵に立ち向かわなければなりません。お父さんは二人目の息子まで、みすみす死んでいくのをお望みですか？けれど、次男がいくら話しかけても無駄でした。ランパスクじいさんは一言も返事をしてくれません。次男は仕方なく鎧をつけずに敵に向かって突進していきました。すると石の目をした7人の英雄は、トレムの神の凄まじい叫び声を上げて襲いかかり、たちまちのうちに次男を殺してしまいました。石の目をした7人の英雄たちは、次男の頭の皮を剥ぎました。そして、高いカラマツの木の梢に長男の頭の皮と並べてぶら下げました。今度は三男が家の外へ出て行きました。けれどすぐに戻ってきてお父さんに頼みました。お父さん、僕のことを憐んでください。鎧を貸してくださらなければ、僕がお母さんから生まれたままの姿で戦わなければならないのをよくお分かりでしょう。このまま敵に向かっていけば、僕はすぐに打ち倒されてしまいます。僕のことをかわいそうだとは思いませんか？それでもランパスクじいさんは一言も言わず、ただじっと座っているだけです。とうとう三男は家から飛び出していき、あっという間に石の目をした7人の英雄たちに殺されてしまいました。石の目をした英雄たちは三男の頭の皮を剥ぐと、兄さんたちの頭の皮と並べて高いカラマツの木の梢にぶら下げました。こうしてランパスクじいさんの7人の息子たちの頭の皮が次々に高いカラマツの梢にぶら下げられました。何しろじいさんが息子の誰にも自分の鎧を貸してやらなかったからです。7番目の末息子が殺されてしまうと、ランパスクじいさんはやっとのことで立ち上がりました。そして鎧を身につけ、刀を手に持って家から出て行きました。石の目をした7人の英雄は、ランパスクじいさんの姿を見るとたちまち逃げ出してしまいました。それから長い時間が経ったのか短い時間が経ったのか、生き残った家族が朝を迎え、また夜を迎え、毎日を過ごしていたある日のことです。ランパスクじいさんの7番目の息子、つまり末っ子の両坊が男の子を産みました。この子は生まれたその日に20センチも背が伸びました。やがて歩けるようになると、男の子はいいことを思いつき、ランパスクじいさんのところへ行って頼みました。おじいさん、僕に弓と矢をたくさん作ってちょうだい。すると、ランパスクじいさんはどこかへ行き、やがて弓とたくさんの矢を抱えて戻ってきました。そして、弓矢を孫に渡して言いました。ほれ、弓と矢をあげよう。だが絶対にうちの裏で遊ぶんじゃないぞ。あそこに近づいてはいけないことになってるんだ。さて、トレムの神がお作りになったある日のこと、ランパスクじいさんの孫はもらった弓矢を持って遊びに出かけました。弓を引き絞り、矢を放って遊んでいるうちに、一本の矢が海の中へ落ちてしまいました。孫が海岸へ走って行ってみると、どうでしょう。なんと、自分の放った矢が何匹もの魚を見事に串刺しにしているのでした。孫は、魚が刺さったままの矢を拾い上げ、それを持って、ランパスクじいさんのところへ駆け戻りました。おじいさん、おじいさん、戸を開けてちょうだい。 じいさんは戸を開けて家の中から出てきました。そして矢にたくさんの魚が刺さっているのを見てこう言いました。坊やでかしたぞ、お前に名前を授けてやる。今日からお前を春魚の串刺しの英雄、秋魚の串刺しの英雄と呼ぶことにしよう。それからまたいくつもの朝が過ぎ、夜が過ぎていきました。ある時、ランパスクじいさんは背中をむき出しにして火に当たっていました。ちょうどそこへ孫がやってきて、じいさんの背中に大きな傷跡がたくさんあるのに気がつきました。おじいさん、おじいさん、おじいさんの背中にはたくさんの傷跡があるけど、これは一体どうしたの？何心配するな、これはみんなシラミに食われた跡さ。ランパスクじいさんはこう答えました。孫はそれ以上のことは聞きませんでした。トレムの神がお作りになったある日のこと、孫はまた弓で矢を射って遊び始めました。右へ向かって矢を放ち、左へ向かって矢を放ち、そうやって遊んでいるうちに、突然一本の矢が家の裏手へ飛んでいってしまいました。孫が矢を取りに行ってみると、高いカラマツの木の梢になんと人間の頭の皮が7つもぶら下がっているではありませんか。これを見ると孫は家の中へ駆け込んで、ランパスクじいさんに向かって言いました。おじいさん、おじいさん、どうして僕にお父さんやおじさんたちが命を落としたわけを話してくれなかったの？どうかおじいさんの鎧を僕に貸してください。そして僕を生かせてください。僕はどうしてもお父さんの仇を取りたいんだ。けれどもじいさんはこう言って止めようとしました。お前、一体どこへ行くつもりなんだ？お前の腕はまだ弱いし、お前の足もまだ弱いというのに。孫はこの言葉には答えず、くるりと向きを変えて家を出て行ってしまいました。孫は自分の足の向くままにどんどん歩いていきました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。突然行く手に、ホラー穴のじいさんが現れました。ホラー穴のじいさんとは熊のことです。孫は少しも怖がらずに熊に近づいたかと思うと、その両耳を掴んで振り回し、そばの太い木の幹に何回も叩きつけました。お前の父さんなんか呪われてしまえ。お前の母さんなんか呪われてしまえ。どうして俺の行く手を邪魔するんだ。孫は大声でこう怒鳴ると、熊のじいさんを道の外れに投げ飛ばしてしまいました。孫はまた歩き始めました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。ホラー穴のじいさんが再び目の前に立ちふさがりました。こいつめ、お前の父さんなんか呪われてしまえ。お前の母さんなんか呪われてしまえ。どうして俺の行く手を邪魔するんだ。孫は熊を怒鳴りつけたかと思うと、熊の両耳を掴んで振り回し、そばの太い木の幹に何回も叩きつけました。それでも熊は生きています。孫は熊を道の外れに投げ飛ばすと、スタスタ歩いていってしまいました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。またもやホラー穴のじいさんが現れました。こいつめ、お前の父さんなんか呪われてしまえ。お前の母さんなんか呪われてしまえ。どうして俺の行く手を邪魔するんだ。俺はこれからまだまだ遠くまで歩いていかなければならないんだぞ。少し歩くたびにお前に構っていたんじゃ、いつまで経っても俺の行きたいところへたどり着けないじゃないか。こう言ったかと思うと、孫は熊の両耳を掴んで振り回し、そばの太い木の幹に何回も叩きつけました。それから熊を道の外れに投げ飛ばして、再びスタスタと歩き始めました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。突然、ランパスクじいさんが大声で笑いながら現れました。じいさんは孫に向かって言いました。孫や孫や、わしは危うくお前に殺されるところだったよ。三度とも出会ったが、その度にお前がわしを力任せに木の幹に叩きつけるものだから、わしは息が止まりそうだった。こう言うとじいさんは着ていた鎧を脱いで孫の前に置きました。 孫やわしの鎧をお前にやろう。ところが孫はおじいさんに向かって言いました。おじいさんは父も母もいないような冷たい人間だ。僕にその鎧を着せてどうしようって言うんですか。そんなものは自分で取っておいたらいいでしょう。ひどい人だ。おじいさんのために僕のお父さんやおじさんたちは殴り殺されてしまったんだよ。あの時おじいさんは自分の鎧を貸してあげようとしなかった。今さら僕にくれても何にもなりません。そんなのものは自分で取っておいてください。そうか。鎧がいらないならこの糸玉を持っていきなさい。糸玉の転がる方へ歩いていくがいい。ランパスクじいさんはこう言うと孫に別れの口づけをして帰っていきました。孫は糸玉を手に取って地面に投げ、それが転がる方へついていきました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。とうとう孫はある海岸へたどり着きました。海の向こうには何やら町のような大きな雲のようなものが見えます。孫はそちらをめがけて糸玉を投げ、その糸の上を歩いて海を渡りました。ついてみると、そこはちょうどあの石の目をした7人の英雄の町でした。町の中へ入る前に孫は水汲みの娘たちに出会いました。水汲みの娘たちは孫を見るとあざけるように大声で笑いました。ご覧、ランパスクじいさんの孫だよ。ランパスクじいさんの孫だよ。春魚の串刺しの英雄、秋魚の串刺しの英雄だよ。水汲みの娘たちは笑いながらこう叫ぶと孫に向かって言いました。お前さんはひょっとしておじさんたちの敵討ちをしに来たのかい？ひょっとして自分の父さんの敵討ちをしに来たのかい？水汲みの娘たちはまた大声を上げて笑い、次から次へとあざけるの言葉を浴びせかけました。けれども孫は水汲みの娘たちのことなど少しも気にかけません。平気な顔でずんずん歩いてきました。町の中へ入ると輝く空のうちの7番目の空で、胸毛と毛出しのある家に住んでいる孫のお父さんが黒く濁った血と真っ赤に澄んだ血を一杯ずつ孫の頭からかけてくれました。それから孫はまっすぐに石の目をした7人の英雄の家へ向かいました。英雄たちの家へ入っていくと孫は入り口のそばのかまどの脇に立ちました。石の目をした7人の英雄はみんなうちにいて一生懸命にごちそうを食べたり飲んだりしているところでした。英雄たちは孫の姿を見ると言いました。ランパスクじいさんの孫よ、ランパスクじいさんの孫よ、春魚の串刺しの英雄、秋魚の串刺しの英雄よ、お前はひょっとして敵討ちに来たのか。ひょっとしてお前の父親とおじさんたちの敵を討って血を流すためにやってきたのか。まあ怒りを鎮めろ、俺たちに腹を立てるのはやめろ。それよりここへ来て一緒に食べたり飲んだりしようじゃないか。みんなでたっぷりごちそうを食べたら、俺たちの7人の妹の中で一番若くて美しい妹を結納金なしでお前と結婚させてやろう。ところが石の目をした7人の英雄たちがこう言われた途端、孫の心の中にはムラムラと怒りが湧き起こってきました。孫はいきなり石の目をした7人の英雄とその家族たちに殴りかかりました。孫が暴れ回っていたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。突然孫は右腕と左足がずしりと重くなるのを感じました。一瞬殴るのをやめてみると、一人の娘が自分にぶら下がっているではありませんか。そのために右腕と左足が重くなったのです。娘は石の目をした7人の英雄の一番下の妹でした。娘は大声で泣きながら孫に頼みました。やめてください、やめてください。私たちの町の人々を根こそぎ殺してしまおうというの。ああ、みんな死んでしまうわ。けれど孫は何も言わず、いきなり娘を捕まえたかと思うと、ぎゅっと押しつぶして小さくし、ポケットの中へ入れてしまいました。気がついてみると、石の目をした英雄たちは7人ともどこかへ逃げてしまっていて、影も形もありません。あいつらは徹底的にやっつけなければならない。孫はすぐに後を追い始め、町の中をくまなく走り回りました。孫が7人の敵を追って駆け回ったのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。突然孫は、石の目をした7人の英雄がみんな揃って木の上で汗を吹き吹き休んでいるのを見つけました。 孫は早速弓を取り出して矢をつがえると、まず左の肩で弓を構え、次に右の肩で構えました。それから矢を放つとどうでしょう。石の目をして英雄たちは7人とも、串刺しの魚のように一本の矢で貫かれてしまったのです。孫は7人の英雄の頭の皮を剥いでこう言いました。木の梢にやってくる春のカモメのように、木の梢にやってくる秋のカモメのように、お前たちも風に吹かれてぶら下がるがいい。孫は高いカラマツの木の梢へ登り、7人の英雄の頭の皮を一列に並べてぶら下げました。そしてカラマツから降りると家へ向かって歩き出しました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。再び孫は海岸にたどり着きました。孫はランパスクじいさんからもらった糸玉を取り出して、向こう側の岸へ向かって投げ、その糸の上を歩いて海を渡りました。そして渡り切ると糸を巻き、糸玉をポケットにしまってまた歩き始めました。孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうか。やがて雪が降ってきました。けれども孫は少しも気にしません。やがて雨が降ってきました。けれども孫は少しも気にしません。歩きに歩き続けて孫はようやくランパスクじいさんの住む町に着きました。家へ帰ってみると、ランパスクじいさんも自分のお母さんもおじさんの女房たちも随分年を取ってしまっていました。みんなは孫が戻ってきたのを見て固く抱きしめ口づけをしてくれました。それから孫は小さく丸めてポケットに入れておいた英雄の妹を取り出して地面に転がしました。その途端、娘は元通りの大きさに戻ってすっくと立ち上がりました。みんなはランパスクじいさんの孫と娘のために盛大な結婚式のお祝いを開きました。そして町中の人々がお腹いっぱいご馳走を食べました。一月と一週間というもの、誰もがご馳走を食べお酒を飲み続けました。貧しい女や貧しい男たちはお祝いが終わった後もまだ親指をしゃぶっていたんだよ。こうしてめでたく結婚した若い孫夫婦はいつまでも達者で裕福に幸せに暮らしました。って言って終わるんですね。
今日はシベリアの昔話、ランパスクじいさんの孫をご紹介しました。とてもスケールの大きな話ですね。
日本の話と全く違ってね。
孫にはとても不思議な力があるんですね。
そう、不思議な力があるんですね。神道ですよね、これね。日本で言えばさ、桃太郎みたいなもんですよね。桃太郎もすごい力を持ってあれするでしょ。
はい。
それのシベリア版という感じでね。でも語り口としてみるとね、同じ言葉が何回も来たでしょ。
はい。
ね、あれが昔話の特徴なんですよね。
3回の繰り返しとか。
そう。それから孫が歩き続けたのは長い時間だったろうか、短い時間だったろうかって、この言い方ね、これが繰り返し繰り返す。これをね、シベリアの各民族にみんな出てきます。
そうなんですか。
こういうふうに話を継ぐところにね、これを入れるんですね。とっても特徴的なんですこれ。
7人っていうのもね。
そうです、7人もね、はい、日本にも共通ですよね。グリム童話でも7羽のカラスでしょ、7っていうのは。そういう意味じゃね、本当に世界的な共通性を持ってるですよね。ただ出来事はすごいですね。
最後はこんな風に展開して終わったかってちょっとびっくりしました。さて先生、来週は
もう一つね、はい、シベリアの話聞いていただきたいんですよね、
はい、
長くてすみませんけどもね、長いのはシベリアの特徴なもんだからね、
はい、
聞いてください。
はい、楽しみにしています。小沢先生、どうもありがとうございました。どう
もありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。